木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話は、
前回マグロの養殖の話をしましたので、今回少しその養殖の魚について、お話しようかなっていうふうに思ってるんですけれども、
お願いします。
はい、世界ではその、魚のですね、その漁獲量というのはどんどん減ってるって言われてるわけですよね。
はい、
前にもお話したかと思いますけれども、日本近海の魚っていうのは随分減ってて、特にその加工用の魚ですよね、かまぼこなんかに使うような魚もほとんどいなくなってて、少し前までは東南アジアで、最近はもう東南アジアでも厳しくなってきて、アフリカ沖なんかでかまぼこの原材料を用意してるっていうのが、かなりその厳しくなってきたんですけれども、一つはやっぱりその取りすぎ食べすぎっていうのがあるわけですけども、これもその日本人が教えちゃったんですよね魚がどれぐらいうまいものなのかっていうのを分かっちゃったので、それはもう分かったらみんな食べますよね。
そうですよね。
だから一方で、なんだろう、例えば中国の漁船が魚を取りすぎるとかね、韓国のが取りすぎるって言うけど、中国も韓国もですね、内陸国家なんですよ。中国とか韓国っていうのは魚っていうのは基本的に淡水魚なんですね。彼らの王朝とか文明は淡水魚がその魚にあたるもので、海の魚あんまり食べなかったんですよね。でもそれを教えちゃったのが日本なので、あ、しまったなって、思うんですけど、中国の人十何億いるわけですから、みんなが魚食べたらそれ減っちゃいますよね。
そうですよね。
でもどうせ美味しい魚なのでみんなで食べる方がいいので、そういうことを補うために最近は養殖が随分盛んになったっていうことなんですけれども、日本で養殖って言いますと、例えばブリであるとか、マダイであるとか、こういったものはそのかなり早くから養殖に成功しているもんですよね。で、前回お話したように近畿大学のマグロなんかも完全養殖に成功したっていうこと で、
はい、
で最近は頑張ってるのはウナギの養殖ですけれども、
そうですね、
これなかなか厳しいですよね。うなぎなかなか食べることができなくなってきたわけですけれども、海の魚の養殖っていうのはかなりうまくいってますけど、一方でその内水面、川の方に目を向けても、例えばそのアマゴって言われてる魚とか、ヤマメって言われてるような、アユの養殖とかですね、割とうまくいってますよね。で、この季節で富山で養殖に関係するような魚ってなりますと、サーモンですね。鮭が関係してくると思うんですね。で、最近はその鮭はですね、かなり養殖の技術が上がってきて、で、神通川とか庄川にもですね、かなりこの戻ってくるようになったわけですけれども、実はその一般の人たちは鮭を取っちゃいけない。
そうですね、
いけないんですよね。で、イクラを取って、それを産卵させてですね、それで孵化させるような事業が、かなりうまく行き始めたので、ですから間もなくですね、この神通川とか庄川の鮭が出回るようなことも可能じゃないかと思うんですけども、その鮭と共通するようなもので、マス寿司を作る材料のサクラマスですね。サクラマスなんかも実はそのかなりうまくその養殖が進んでいて、前回お話したような近畿大学の水産試験場なんかがですね、この富山湾にもあって、サクラマスの養殖にもうまく成功しているみたいなんですよね。で、富山県内みんながそのマスの寿司を食べてるわけではないと思うんですけども、やはりその東の方、富山市を中心とした地域ですけども、今のマス寿司のマスっていうのはもうほとんど海のマスを、定置網なんかで取れたような海のマスを使ってるわけですよね。で、みんなはできれば富山湾から庄川とか神通川に上がってきたマスでマス寿司を食べたいというふうに思ってると思うんですよね。で、マス寿司はどこが美味しいとかいろんな意見があるけれども、基本的にはもう好みだと思うんですね。で、とにかくいろんなバリエーションのマス寿司があるので、あとは本当にその富山の川に登ってきた、富山で育ったマスでマス寿司が食べられる日が来ないかな、そんなことを思いながらいつも川を覗いてるっていう、そんな日々なんですけれどもね。
そうですね、もうすっかりもうマス寿司は富山県内で有名で、料理ではありますけれども、やっぱりちゃんとしたものって言いますかね、川に上がってきたものなかなか食べられないと思いますけど、早くそういった日が来るといいですよね。
そうですね。
はい、どうもありがとうございました。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。